暮らしの窓口です。今日は環境課廃棄物対策係の田中文子さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在の飯田市のゴミの量などはいかがですか？
はい、ご家庭から出るゴミの中で燃やすゴミはですね、去年1年間で約1万4000トン飯田市で、出ております。
それは前年と比べるとどうなんでしょうか？
そうですね、年々ゴミの量は減ってきてはいるんですけれども、まだまだリサイクルできるゴミも燃やすゴミの中に混ざったりしているので、意外とまだ知られていない分別について今日はお話しできればと思います。はい、燃やすゴミの中に、一番多く混じっているのは紙資源ゴミになります。紙資源というと何かというと、空き箱とかパンフレット、チラシなどになりますね。他にもプラスチック、洗ってきれいにすればプラ資源にできるものなどが入っています。
紙類のゴミですけれども、これどうやったらでは私たちは減らすことができるんでしょうか？
はい、紙ゴミと言いましてもいくつか種類がありまして、はい、まず新聞ですね、新聞紙と、2つ目は段ボールと、あと3つ目はその他の紙、雑紙という言い方をするんですけれども、新聞と段ボール以外の紙、細かい紙ゴミ、意外とリサイクルできるものがまだまだ多いっていうのがあります。例えばお菓子の空き箱とか、レトルト食品のパックとか、パンフレット、ポスター、あとは学校でもらうプリント類もそうですね、
はい、
やタバコの箱も紙ゴミになります。他にもラップの箱や中の芯も紙でできてますので、こちらも紙ゴミになりますし、はい、あとはトイレで使い終わったペーパーの芯ですね、やはがき、封筒、あとは包装紙とか紙袋などたくさんあります。ただ、一部紙でリサイクルができないものもその中に紛れておりまして、主に3つあります。まず1つ目は油汚れがあるかどうかを見ていただきたいです。
例えばテイクアウトした時の食品で揚げ物が入っていた箱とか油ぎっとりの場合は、これはもう紙ゴミではなくなるということですね。
そうなんです。油汚れが再生した紙に残ってしまうと、その紙として使えないというのがありますね。他に油汚れというと食べ物の汚れ以外にも、
はい、
クレヨンとか油絵の具で描いた、作品ですね、クレヨンや油絵の具も油が含まれていますので、そういったものも燃やすゴミに出していただきたいです。
お子さんがクレヨンで描いた絵などは、ゴミとして出すかどうかはありますけれども、基本的には紙ゴミにはならない。
そうですね、一気にお掃除しようっていう時はお絵かきの紙は燃やすゴミに入れていただけると。2つ目は強い匂いがついた紙も再生紙に匂いが残ってしまうので、燃やすゴミに入れていただきたいです。例えば石鹸の箱、
確かに香りが強くついてますよね。
そうなんです、すごいいい香りなんですけど、あとは線香の箱もそうですね。
あ、そうか、それもかなり匂いついてますね。
はい、3つ目は紙に特殊な加工がされた紙なんですけど、なんじゃそりゃっていうとこなんですけど、
特殊な加工、
例えば写真ですね、写真は紙の表面に加工がしてあって、ね、テカテカしてますけど、ああいった加工とか、あとは荷物についてくる宅配便の伝票、
おー、カーボンがついていたり、
そうです、裏が、ね、黒くなってますので、はい、あちらも再生した時に黒い点々が出てしまうみたいなんです。他によくあるのが防水加工されている紙、例えばコンビニで買ったコーヒーのカップも中でね、水を弾くようになってますけど、これも表面に薄いビニールがついてます。でそういった表面に加工されたものは再生した時にちょっと紙に影響が出てしまうということですね。
紙の器のカップラーメンとかもあるじゃないですか。
はい、
あれに紙って書いてある場合があったりするんですけど、紙って書いてあるものは紙ゴミとして出せるっていう風に認識しても大丈夫ですか？
基本的に紙の材料でできているので、紙ゴミなんですけど、今お伝えした油汚れがあるもの、匂いが強いもの、防水加工とか特殊加工がされたものであれば、紙マークがついてても再生がしにくいので、そちらは燃やすゴミに入れていただきたいです。
なるほど。
そう、リサイクルできますよっていうマークではなくて、紙の材料でできてますよっていう意味のマークなんですよね。
あ、紙でできているっていう、そういうマークなんですね。
ちょっとややこしいですよね。
そうですね。うわー、これなかなか 区別も難しいと思うんですけれども、私たち簡単にそれを知る方法とかってないんですか？
はい、あります。秋からですね、飯田市で、お配りをしているんですが、紙ごみ分別啓発袋という袋を配布しています。で、1世帯1枚お配りしておりまして、組合に入っていらっしゃる方には秋に、お届けをいたしました。もし万が一まだ届いてないよっていう方は、市役所の環境課までお越しいただくか、お住まいの地域の自治振興センターでもね、配布してますので、ぜひお受け取りをお願いします。組合に入っておられない方は、自治振興センターか、市役所の環境課でいつでもお渡しをしております。お近く の、 センターに足を運んでいただくか、市役所の、環境課は C と動物園側の入り口から入っていただくとすぐですので、ぜひ受け取りに来てください。
これ今実物が手元にあるんですけれども、かなり分かりやすく紙ごみで出せるものと紙ごみで出せないものが印刷されてるんで、すごく分かりやすいですよね。
ありがとうございます。そう、やっぱり普段分別する中で迷うものも多いと思うんですけど、はい、紙ごみで出せるものに大きくこう丸をつけてまして、ちょっとさっきみたいに匂いがついてて出せないものっていうのは×印で、ね、書かせていただいております。詳しい分別はこの紙ごみ分別啓発袋をぜひご覧ください。また袋に QR コードを印刷しているんですが、さらに細かい、紙の種類などは市のホームページで QR コードからご覧いただけます。
これとってもいいと思うんですけども、1世帯に1袋なんですね。
そうなんです。今回はこういう小さい紙もリサイクルできますよってお知らせ用に作ったものですので、特に販売などもしていないんですが、配布以外にも例えば環境メッセなどのイベントなど全部配布していますので、ぜひ環境イベントなどもお出かけください。
でかなり大きい袋なので、実際にこの中に紙ごみとして出せるものを貯めていってでいいわけですよね。
そうですね、束ねるにはちょっと細かすぎて面倒だなと思う小さいゴミをどんどんこの袋にポンポン入れていただいて、で最後いっぱいになったら、出し方としては2つあります、
はい、
まずこの袋ごとゴミの集積所に出すことができますので、外から十字に紐で縛っていただいて、紙資源とか金属資源を出す日があると思うんですが、その日に集積所にパンと置いていただければ回収されます。
でもそうするとこの袋がなくなっちゃうわけですよね。
そうですよね。そうなので、この紙袋お家に置いておきたいなっていう方は、袋がいっぱいになったところでお家のいらない紙袋に詰め替えていただいて、それを集積所に出していただくと、保管袋としてもお使いいただけるかなと思います。ただ分別が大きく変わったわけではなくて今まで通りになりますので、このお配りしている袋を使っていただいてもいいですし、お家のいらない紙袋で分別も引き続きよろしくお願いします。
では最後に田中さんから皆さんにぜひお願いしたいことなどメッセージをお願いします。
はい、飯田市ではですね、ゴミ袋をそれぞれ皆さんに買っていただいてゴミを出していただいているんですけれども、意外と知られていないなっていうのが、燃やすゴミと埋め立てゴミの袋は10枚買うと800円900円ぐらいするんですけれども、袋代とプラス処分料というのを1枚の袋につき60円いただいております。一方で資源ごみですね、プラスチックや金属資源ごみ、こういった紙もそうなんですけれども、は袋代だけで処分料がかかっておりませんので、袋代ごみによって全然で値段違うなっていうお声もいただくんですけど、そういったちょっと実はからくりがあります。燃やすや埋め立てごみはやっぱり処分料がかなりかかりますので60円いただいてるんですけど、資源にご協力いただく方は袋代だけ、要は捨てればごみ、分ければ資源というふうに私たちはよく言うんですけど、はい、リサイクルをすればするほど、処分料や袋代もかかってこないという仕組みがありますので、紙ごみも今回燃やすごみに入れずに資源ごみの方に入れると袋代も安く済むというのがありますので、ご家庭で無理がない範囲で紙の分別などにもご協力をいただければと思います。
ということで今日は紙ごみの分別方法などについて環境課廃棄物対策係の田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。